聖書の箇所をお読みいたします。創世記27章46から28章9節をお読みいたします。創世記27章46から28章9節。リベカはイサクに、私はヒッタイト人の娘たちのことで生きているのが嫌になりました。もしヤコブがこの地の娘たちのうちで、このようなヒッタイト人の娘たちのうちから妻を迎えるとしたら、私は何のために生きることになるのでしょう。イサクはヤコブを呼び寄せ、彼を祝福し、そして彼に命じた。カナンの娘たちの中から妻を迎えてはならない。さあ立って、アダン・アラムのお前の母の父、ベトエルの家に行き、そこで母の兄、ラバの娘たちの中から妻を迎えなさい。全能の神はお前を祝福し、多くの子を与え、お前を増やしてくださるように。そしてお前は多くの民の群れとなるように。神はアブラハムの祝福をお前に、すなわちお前とお前と共にいるお前の子孫に与え、神がアブラハムにくださった地、お前が今居留しているこの地を継がせてくださるように。こうしてイサクはヤコブを送り込み出した。彼はアダン・アラムのラバのところに行った。ヤコブとエサウの母リベカの兄アラム人テトエルの子ラバのところである。エサウはイサクがヤコブを祝福したこと、またダナン・アラムから妻を迎えるために彼を送り出したことを知った。イサクがヤコブを祝福して送り出したときに、ダナンの娘たちから妻を迎えてはならないと命じ、ヤコブが父と母の言うことに聞き従ってダナン・アラムへ行ったことも。さらにエサウはダナンの娘たちを父イサクが気に入っていないことを知った。それでエサウはイシュマエルのところに行き、今いる妻たちのほかにアブラハムの子イシュマエルの娘でネバヨテの妹ノハラテを妻としてもらった。本日はこの箇所から全能の神の祝福と題しまして、この下側と一緒に語っていただきます。よろしくお願いします。
騙された兄のエサウの方はヤコブを殺そうと計 イベカの兄弟、まあ、おじであるラマの、ヤコブのおじであるラマのところに逃げるようにとアドバイスをしたわけです。でそれに続いているのが今日の聖書の箇所です。でこの28章ではヤコブがラマのところに行く理由が書かれています。でその理由の原因となったのがこの27章の最後の46節に出てきますけれども、兄エサウの妻の振る舞いです。リベカはエサウの妻のヒッタイト人のために嫌気がさしてしまって、そしてそのことがきっかけとなって妻を探すためにラバンのところに行くようにとここには書かれているわけです。そして今日のところでは父イサクは落ち着いてヤコブを祝福してラバンのところに妻を探しに行くようにということがここに書かれています。前の27章のところではヤコブは兄のエサウから殺されそうになって逃げてこのパランにあるラバンのところに行くというふうに書かれていたのに、今日のところではそういう緊張感はほとんど描かれてはいなくて、良い結婚相手を探すためにラバのところに行くのだということが書かれているんです。ここには2種類の別々の内容が記されています。一体どっちが正しいのかというふうに考えてしまいます。はっきりしていることは、ヤコブが家族のもとを離れた理由について2つの考えがあるんだということです。1つは兄であるエサウを恐れて逃げたという理解です。そしてもう1つの理解はエサウのような結婚をしないために叔父であるラバンのところに行ったということです。けれども聖書は後の時代になりますと、例えばホセア書の12章の12節にこういうふうに書かれています。ヤコブはアラムの地に逃げて行き、イスラエルは妻をめとるために働いた、妻を迎えるために羊の番をしたと書かれています。ここではヤコブのことがイスラエルというふうになっていますけれども、この時にヤコブが取った行動は後々の時代にはやはりラマのところに逃げていったんだというふうに理解をされているわけです。ですからこの逃げてラマのところに行ったという考え方が、まあ、その後イスラエルの人たちには、まあ、浸透しているということがよくわかります、まあ、けれども今日の聖書の箇所が伝えたいのはもう一つの理由があって、それは結婚相手を探すためだったのだということなんです。結婚相手を探すため、まあ、それはそんなに悪いことではないわけですけども、いずれにしてもここに記されているヤコブの物語は暗い物語です。ヤコブは父イサクと母リベカから離れて生活をしなければならなくなります。そして父や母からしてみても愛する息子と別れなければなりません。確かに今日の箇所ではそこを去る理由は結婚相手を探すためですから、まあ、ネガティブには書かれていないわけです。この時に両親も別れてしまう、そして結局この後イサクもリベカももうヤコブと再会をすることはできなくなってしまう。先ほどの補正書にもあるように私たちはこの後に このイスラエルという名前は今に至るまで世界中で知らない人がいないほどの名前になりました。それほどまでにヤコブは神から愛されて祝福を受けたけれども、私たちがこの箇所から知ることができるのは、そのような神からの祝福を与えられたヤコブであっても、その人生には大きな悲しみが存在したのだという事実。家族がバラバラになってしまう、家族崩壊のようなことがここには記されています。神の祝福というのは、絵に描いた餅のように何の問題もないような幸せな毎日を送ることができるようになるということではないことがよくわかります。ヤコブの生涯はまだ始まったばかりです。けれどもヤコブの生涯の物語の結論は初めから分かっているんです。ヤコブは神から祝福を受ける。イサクの物語は言ってみれば今日のところで終わりです。そしてここからヤコブの物語へと変わっていきます。このヤコブの物語は神から祝福として受け継いだこの約束の土地から離れなければならないのだというこの出来事から始まっているのです。確かにヤコブの生涯には神の祝福が支配しています。けれどもその祝福は試練が伴わない祝福ではないし、悲しみの経験をしないような日々を送るということでもありません。その後のヤコブの物語を私たちはここから見ていくわけですけれども、ヤコブはというかヤコブもと言った方が良いかもしれませんけれども、試練の連続です。私たちはそのようなヤコブのことをこれから見ていくことになるわけです。けれどもそのようなヤコブの生涯を見ながら見えてくるのは、ヤコブの人となりというのではないのです。見えてくるのは神の配慮です。ヤコブと共に歩んでくださる主の慈しみのお姿です。それに対して兄のエサウの方はどうかというと、エサウはここでヤコブが妻を求めるためにパダンアラムに行ったこと、そして自分の結婚が親に喜ばれていないことを知ります、そして自分も何とかしなければならないと思ったのでしょう。ヤコブが母方の親戚を訪ねるのであれば、自分は父方の親戚をという発想でアブラハムのもう一人の子供であるイシュマエルのところに行って妻を迎えます。弟ヤコブに対する対抗意識ということなのかもしれません。エサウはエサウで何とか両親を喜ばせたい、そういう思いがこの行動を起こさせているのです。エサウの必死さがここにはあるのですが、残念なことにエサウには神の祝福がありません。そのことがこの二人の兄弟の人生に決 決定的な差をもたらしていくのです。ここで父イサクはヤコブを祝福して語りかけています。1節から4節にそのイサクの祝福の言葉が記されています。この中でイサクはヤコブにこういうふうに語りました。3節と4節を読みます。全能の神がお前を祝福し、多くの子を与え、お前を増やしてくださるように。そしてお前が多くの民の群れとなるように。神はアブラハムの祝福をお前に、すなわちお前とお前と共にいるお前の子孫に与え、神がアブラハムにくださった地、お前が今起立しているこの地を継がせてくださるように。前回の27章に記されていたイサクがヤコブに与えた祝福の言葉よりも、こちらの方が内容が端的で分かりやすい言葉で語られています。この祝福の内容こそがヤコブがその生涯で主から受けてきた祝福の中身そのものです。ここで語られている祝福というのは、子孫繁栄の約束とアブラハムに約束されたこの土地を受け継ぐということです。この祝福の内容はアブラハムの時からイサクに、そしてヤコブへと受け継がれていった内容です。ヤコブがこの時置かれている状況は決して明るいものではないのです。けれどもここで語られている主の約束の言葉は変わることがありません。この暗い出来事の中で慰めの言葉として語られているのはここにある一つの言葉です。それが全能の神がお前を祝福するというこの三節の言葉です。エルシャダイという言葉です。この主の皆は創世記の17章で99歳のアブラハムに主が語りかけられた時に言われた主の自己紹介の言葉です。その時にもお話をしましたけれども、エルというのは神という言葉です。ところがこの後のシャダイという言葉の意味は実は今に至るまでよく分かっていません。昔から全能と訳されてきたので、まあ、おそらくそういう意味なのだろうということで全能というふうに訳されているわけです。まあ、ここでエルシャダイというこの言葉について少し考えてみたいと思います。出エジプト記の6章の2節と3節にこういう言葉があります。神はモーセに語り彼に仰せられた。私は主である。私はアブラハム、イサク、ヤコブに全能の神として現れたが、主という名では彼らに私を知らせなかった。そのように書かれています。この箇所はイスラエルの民が後々エジプトに行ってエジプトで奴隷となります。その奴隷となったイスラエルをもう一度約束の地に導くために建てられたモーセに対して主がご自分のことを語られた箇所です。その時にイスラエルを導いたモーセに神は私は主だと語りました。この主というのは聖書には太い字で書かれているんですけれども、新改訳聖書には太字で書かれていますが、ヤハウェと そこで語られていた内容は何かというと、子孫の繁栄と土地の約束という祝福です。特にアブラハムには子供がありませんでした。ですからこの時語られたエルシャダイという名前の意味は、不可能を可能にする神という意味で受け止められるようになります。それで全能の神と訳されるようになっていったわけです。エルという言葉は神という意味を持つということは先ほども言いましたけれども、その言葉は力を意味する言葉です。シャダイという言葉は実はチブサという言葉とよく似ていると言われます。イザヤ書の60章の16節にもそのことが明確に出てくるわけですけれども、このシャダイという言葉は一つの説ですけれども、祝福を具体的に与える力としての皆であるというふうに考えることができるようです。祝福の約束を実現させる力ある神、それがエルシャダイの意味なのではないかと考えることができるかもしれません。神はそのような名前を持ってアブラハムの人生にも、イサクの人生にも、そしてヤコブ、イスラエルの人生にも約束を実現させることのできる力ある神として共にいてくださる。この神の皆と共に生きるということがヤコブの祝福の歩みなんです。この方はモーセには主ヤハウェとしてご自分を示されます。そして主イエスが来られた時にはインマヌエル、共におられる主としてご自分をお示しになられました。私たちは全能の神と呼ばれ、主と呼ばれ、インマヌエルと呼ばれている方と共に歩むものとされているのです。私たちの人生もヤコブほどではないにしても、その人生に影を落とすことがあるでしょう。あるいは自分の人生は悲しみに包まれていると感じることが起こるかもしれません。あるいは今そのような悲しみを感じている方があるかもしれません。けれども私たちはアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である主を私たちの主として共に歩むように招かれています。そのことはとても力強いお方、約束を実現させる力のあるお方と一緒に歩むことができるということなのです。この主と共に歩むことができるならば、私たちがどのような状況に置かれていたとしても、この主に慰めを与えられ、神が私たちに与えてくださる祝福の約束を実現してくださる、そのような力強い主によって支えられている人生を私たちは歩むことができるのです。お祈りをいたします。全能の神、 身のことを全能の神としてお示しになられました。そのあなたが今主イエス・キリストを通して私たちもイスラエルの民として神の民として加えてくださることを心から感謝します。あなたは全能の神です。あなたは聖書を通して約束してくださったこの数々の約束を私たちに実現させることのできる力ある方です。あなたの皆を褒めたたえます。主よ、あなたの皆と共に歩んでいくことができますように。私たちにどのような悲しみが迫ったとしても、どのような嘆きを経験することがあったとしても、暗闇の中に置かれているような、まるで一人ぼっちにされているような、そのような悲しさを経験することがあったとしても、あなたが私たちの主として全能の神として共に歩んでくださる方であることを心から信じて感謝します。主よ、小さな私たちの歩みと共に歩んでください。私たちを見捨てないでください。私たちを見放さないでください。あなたと共に歩み続けることができますよ。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。